はい、これ、前回の続きでございます。どこまで言ったかな。最初のステージ、反復のステージですね、レッスンのステージ、レッスンを阻害するものがありますと。夢を諦めさせる要素が次々とやってきます。そんな話を前回までしました。まあ、やる気なんちのもそうでしょうね。意欲とか、やる気が起こらへんから今日はやめとこうみたいなね、このやる気とか意欲っていうのもこう障害物ですよね。こういうものがやってくる。でもまあ無視です。目的、そのステージにいる時の目的はただやるっていうことだけが目的なんですよね。で、これやっていくと次のステージにようやくたどり着くんですよね。ほんで、そのステージ、第二ステージはどういうものかっていうと、つながっていくんですよね。だってやってくるもん、やってきたもん、反復してきたもん、それなりのなんか結果が出てくるんですよね。これやっぱりこう何ヶ月何年ってかかるんですよね。それがそのステージまで行くまでにね、もうあらゆる成果、報酬、評価、意欲っていうものを無視してずっと反復してきたら、やがて深まり、上手に、どうしたってこれ上手になってしまうんですよね。ヒットの数増えるって、これ、エラーの数減る、どうしたって。で、時にはホームラン打ったりするね。どうしたってそうなってくるんですよね。そしたら、第二ステージです、出会っていくんですよね。いい監督に出会ったり、いいライバルに出会ったりね、いい仲間に出会う、広がっていくんですよね。ネットワーク化されていく、次の第二ステージっていうのはね。ほんで、必要な人にがなんかやっぱ目の前に現れるっていうね。これ不思議やね。でもまあ仕組みとしてこれはもう必ずある。私の体験としてももう必ずこれ出てくる。途中でね。出てくるんです。で、まあ野球で例えると、素晴らしい先輩や後輩やライバルやコーチや、応援団や、あるいは映画や書物に出会うんですよね。勝手に出会ってしまうっていうね。で、それを出会っていくと次に起こるのが、それがですね、どんどんどんどんですね、まあ、過度な期待は禁物ですが、成果が現れる。まあ、勝ったりするわけですよ。単純に言うとね、スポーツで言うと。勝ってきたと。白星が増えていくわけですよね。白星が増える。それでも期待せずに淡々とやっていくと。そしたらそれがやがて、高校野球の監督になったりですね、まあ、先生になったり、コーチになったりですね、あるいはプロになったりですね、なんかこう、対価が支払われるようになるっていうね。これ、どうしたってそうなっていっちゃうんですよね、これ。で、こう、ステージに、がやがて来ましたと。まあ、プロになったりするわけですよね、そっからね。その道の人になるんですよね。まあ別に野球じゃなくて、それが微妙にカーブかかってる。これも特徴かもしれないですね。カーブかかるんですよ。野球じゃないかもしれないですよね。自分はそもそも野球にそこまでこだわってなかったなっていうことに気づいたり、あるいはそう理解したり解釈したりね。スポーツジムのインストラクターになったりするんですよね。カーブかかって、で、対価に変わっていくんですよね。微妙に。スポーツの種類が変わるかもしれない。 ほんで、スポーツじゃなくなる。それから、スポーツ医学の方に行くかもしれないですよね。有能なマッサージ師になるかもしれないんですよね。カーブかかるんですよ。カーブがかかって、なぜかプロになっていくステージっていうのがあるんですよね。ほんで、もう一段階あるんです、これ。ステージっていうのがね、仕組みっていうのがね、もう一段階は、そのプロに、その現場にあぐらをかくんではなく、淡々とそれを黙々とやっていくと、思わぬ、ことが巻き起こってくる。それが、想像もしてなかったことが、起こるっていうか、次のステージっていうのはね、何やろう。想像もしてなかったことです。それによって、さらに素敵な出会いがあり、自分の人生がまた決定的に変わるような出来事っていうのがあるんですよね。それにより、そうですね。また出会いがあって、それで素敵な出会いがあり、それで、まあ、なんか結婚したりですね。あるいは、組織を率いるようになったりですね。あと、例えば、国から急になんか賞をいただいたりですね。もうかなり上のクラスですよ。上のステージですよ、これね。まあ、上なのか、下なのか、それは平行なのか、ちょっと違うステージなんですよ。国民栄誉賞をもらったりするんですよね。多分ね、それはね、その人想像してなかったと思うんですよ。ただ、反復をやってただけだと思うんですよね。高校野球に出ました。高校野球に出て、戦ったけど負けた。負けたけれども、なぜかプロになったと。プロになって、そこのプロに甘んじることなく淡々と稽古をしていった。修練をしていった。技を磨いていった。たら大リーグで活躍するようになって、知らん間に想像してなかったステージに行く。それがまあ国民栄誉賞とかなんですよ。多分その野球少年は将来国民栄誉賞もらうでなんて言ってバット振ってなかったと思うんですよね。全然、ただ単に反復をしたっていう、反復が目的なんですよね。そうやっていくと、やがてそれがやっぱプロになり、それでも反復を続けていった。そしたら、思わぬことが、想像もしてなかったことが、どんどんこう起こっていくっていう、そういう仕組みに世の中なってるなって思うんですよね。で、もう一つ付け加えて言うのであれば、そういう仕組みをまず理解してからプレイするっていうことなんですよ。なんかプレイするっていう感覚がすごく重要かなって思うんですよね。なんでしょう。もうちょっと客観的に世の中とかね、この生活とか仕組みをもうちょっと客観視する。で、まとめますね。まとめます。夢を諦めるなっていうことは補足が必要やねっていうことからこの話始まりました。どういう補足が必要なのかっていうと、世の中には、大雑把な仕組みがありますせ。で、その仕組みっていうのは、反復をしていくと、こうステージごとにこうスライドしていきます。で、その上手にスライドしていくためには、障害物を上手に無視するっていうことが重要ですよと。障害物がありますからね。それ上手に、これもそれはもう前回言ったんで、まあ、次進みますけど、そういう仕組みがあるっていうことが、まず最初に教えといて、で、そういう仕組みがあるから、夢を諦めない。夢を諦めないっていうのはどういうことかっていうと、ただただ反復するっていうことなんですよっていうことを教えといて、やることはただ反復なんだ。あなたがやることはただ反復ですよと。それが夢を諦めないっていうことなんですよ。で、そういう仕組みがあるから、そういう、プレイをしましょうよっていうことなんですよ。このプレイをしましょうっていう感覚がね、すごい重要なんですよね。で、そのプレイをしましょうっていう感覚が常にあれば、困難も、 そこにいちいち感情を働かせて巻き込まれることないと思うんですよ。そういうプレイ中なんでね。そういうプレイしとるわけですから、困難はあればあるほど、その困難を乗り越えていく達成感もあるからね。プレイするっていう感覚が重要かなと思うんですよね。そういう仕組みをまず言っといてから夢を諦めるなぁ言うといいと思うんですよね。やっぱり夢を諦めるなだけやとなんか辛抱とか我慢とかね、なんかそんな感じで聞こえてしまうんで、もうちょっとこう世の中っていうのはこういう仕組みがあるから、その仕組みを理解した上で、プレイしましょうと。夢を、そうですね、現実のものにするプレイをしていきましょう。この世の中っていうのは遊びですと。そういう遊びをしましょうって言うといいのかなってね、思ったりするわけでございます。世の中の仕組みのセミナーでございました。